ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。公共放送ですね。もう一回自分のやったことで、どうして人と意見が違うのか。意見が違うというか、事実の認識も違ってたりしますので。それにこの前気がついてですね、総チェックを行いました。非常に私としては大きな進歩があって、とてもこのところ上機嫌でありますけども、それを一つ一つですね、明らかにしていきたいと思います。これが本当に明らかになって、もしも皆さんが非常にそうだと、要するに思われたとしたら、この世の中から原爆もなくなれば戦争もなくなるし、憎しみもなくなるし、トリックもなくなるということで、まあそれはそれなりにいろんな問題点が新しく出てくるかもしれませんが、いずれにしても日本の文明、日本というか世界の文明というか人類の文明の大きな発展になると、まあいうふうに考えられますので、じっくりと展開を示していきたいと思います。まず憎悪の空気というものを形成するわけですが、これはですね、事実をそのまま伝えてもですね、みんなの同意が得られないと。実は矛盾してると。その時に目的を達成したいという希望があるとですね、それには人間の心の中にある強い力を持った感情ですね。それは例えば恐れに対する感情だと、憎しみに対する感情っていうのがあるわけですね。まあ、心理学もいろんな分野がありますから、必ずしも心理学者が全員同じ意見ではありませんが、大半の意見として、また考え方として、人間には幸福になるとか、平和で過ごすとか、笑いに耐えない家庭とか、そういった希望よりか、実は心の中の強い感情というのは、恐れだったり、憎しみだったりすると。まあ、こういったことがですね、非常に激しい、マイナス側の感情の方が激しいということはなぜかというのも研究されておりまして、やはり自分の身を守るっていうのは平穏無事な生活を守るよりも自分の身に降りかかってくる危険だとか憎しみというのを振り払う方が、やっぱり大切だということで、まあ人間の欠陥の一つですね、にこの恐怖の空気を作り出したり、それから憎悪の気持ちを作り上げたりするという、そういう手法がある程度発達してきたと、まあいうことなんですね。まあその一つが憎悪の空気であります。で、恐怖の空気の方はですね、まあ自分の身に危険が及ぶので、それに対する反撃っていうのはまあまあ納得できる意味があるんですが、憎悪の空気の方はですね、ほとんど意味のない憎悪があるわけですね。それはその自分の身にほとんど被害は少なくても、憎悪という空気を作ってしまったら、もうそれであとはもう自動的にそれが回っていくと、まあいうことを、こう人間が編み出したわけですね。で、まあ、私がこの前心理学者の、まあヨーロッパでしたけど、ヨーロッパの心理学者のディスカッションを聞いてましてね。それでその内容をまずご説明するところから始めたいというふうに思います。典型的なもので一つ挙げられてたのが、ナチスドイツのユダヤ人殺しですね。まあ、よくこれは皆さんご存知の通り、ヒトラーが出てきて、とにかくさ、これはあれ、最初のうちから、ユダヤ人は劣等民族であると。まあ、特に彼らはですね、ドイツ人、ゲルマン民族が一番最高の民族であると。そして、まあ、その周りに、いわゆるヨーロッパのアーリア人がいて、そして、アーリア人の周りに、まあ我々文化的な人間がいて、だんだんだんだん下等な人間がいるという、そういう考え方ですね。その中でもユダヤ人が一番下等であると。従って、ユダヤ人は生かしておくことができない。という非常に過激なですね、その思いになるわけですね。ところがユダヤ人というのは人間ですから、もちろんいろいろ欠点がありますね。旧約聖書を信じ込んでて、まあ自分たちだけの民族が栄えればいいとかね。まあ非常に金貸し業がうまくて、まあそれによって、まあベニスの商人というシェイクスピアの戯曲がありますけど、これに示されているように、お金と人間の肉を交換しようとしたりですね。まあ、話ですけども、そういったものがずっと蔓延してくる。それでユダヤ人憎しと、まあいうような感情がそこにあるわけですね。私の友人でもですね、アメリカ、ヨーロッパに住んでいる私の友人の中には、ユダヤ人を非常に嫌っているのがいるんですね。まあ、そういうわけを私が一回聞いたことあるんですが、ユダヤ人はどうしてもグループを組んで、 自分たちのユダヤ人のグループだけ良くしようというふうに活動する。だから嫌な奴らだと。まあそういうふうな感情ですね。これは日本なんかのほとんど単一民族と思われる日本なんかでもありますね。あそこの連中は自分勝手で嫌いだ俺は、なんて言ってる人たちがいるし、女の人なんかでも感情はあまり表に出ませんが、憎しみの方は、憎しみとか恐怖の方は、また女性も男性よりかより強いという傾向もあるんですね。まあそんなこと言うと女の人に怒られますけど、まあ、あるんですね。で、ユダヤ人の場合は、オーストリアの方から、まあもともとオーストリアの方もまあゲルマン民族なんですけども、第一次世界大戦の後、まあ、ドイツが負けましたんでね、イギリスとかフランスに膨大な賠償金を払わなきゃね。その賠償金の額が、賠償金とは自分で払えるお金の範囲じゃなくて、やっぱりまともにならないんですけども、第一次世界大戦の戦争の戦勝国はですね、非常に無謀な戦時賠償金を敗戦したドイツに求めたんですね。そうするとドイツの方は何になるかって言ったら経済が破綻しちゃうんですよ。いくら働いてもそれだけの賠償金を返すだけのお金が集まりませんからね。で、まあ、非現実的な賠償金をドイツに要求したわけです。まあ、戦争が負けてますから、軍隊もいないし、まあ、どうにもならないわけですね。まあ、いやいや飲んだと。それを一生懸命働いて返そうとしても返せない。そうすると、経済が破綻しますから、第一次世界大戦の後のドイツは非常に荒れてたんですね。一番ひどいのはそういった経済の破綻で起こることは、超インフレですね。具体的なことをやっぱり喋りながらやらないと、きちっとした根拠を示せないので、理屈だけじゃなくて具体的な事実を示しますと、第一次世界大戦終わった後のドイツでは、正月に家一軒買えるお金やですね、その年の年末にはパン一斤が買える値段になるとよく言われてましたね。そのくらい、だから例えば今の、日本で言えばね、正月に家一軒買うのに5000万円としますよ。そうすると、その年の暮れになると、パンを一斤買うのに5000万円かかると。まあ、いうぐらいのね、インフレになるわけですね。このぐらいのインフレってあるんですね。まあ、言葉では普通ハイパーインフレとかですね。まあ、なんとか狂乱物価とか言いますけど、まあ、それが10倍ぐらいになるような狂乱物価もあれば、1000倍ぐらい、1000倍ぐらいになるような狂乱物価もあるんですね。まあ、そういう状態に陥った。だからもうドイツ人は自暴自棄になった。まあ、つまり、精神状態が荒れてたわけですね。荒れさせたのは、主には、政策的にはフランスでした。まあ、イギリスはね、まあそんな風にやると、いや、やっぱりうまくいかなくなるよ、つって、まあどっちかつったら、抑制にかかったけど、フランスはですね、直接的に戦闘で、ものすごく兵士が死にましたからね。やっぱりもう1日に30万、40万と死ぬような激しい戦闘が、第一次世界大戦にもありましたから。まあそういうことで恨み骨髄に達しておりまして、そしてドイツに対してそういう要求をしたわけですね。そしてドイツにはそれじゃあそういうもう生きようがない、どうしようもないわけなんで、で、そのナチスドイツという少しヘンテコな政党が出てきたわけです。その時にちょうどアメリカがですね、第一次世界大戦あまり打撃をほとんど受けてないので、アメリカにはお金の余裕があった。それをドイツに渡したんで、ドイツはそれを利用して、まあ、有名なアウトバーンっていう高速道路を作ったり、高速道路を作ったのは理由があるんですね。もちろんそれを推進したのがナチスドイツではあったんですが、しかし、失業が増える、どんどん物価が上がる、仕事がないというような状態の時には、高速道路のような人がうんと働けて、労働者がいっぱい働けて、その結果が必ず国民のためになるようなもの、つまり公共事業ですね。まあそういったものをやるっていうのが、まあこれ常道なんです。ですからナチスは、特にヒットラーが強力に、その頃のヒットラーとかナチスってそれほどこの、今言われるような我々の印象にあるような憎しみの対象とかそういうんじゃなくて、まあ多少過激だけども一生懸命やってる政党、まあいうことで、ドイツの南の方、まあミュンヘン事件なんてあるんですけども、ドイツの南の方からそういう政策を出して頑張ってきたんですね。若干軍事的な色合いも最初からありました。独自の軍隊とかそういうのを持ってですね。そして政治活動をやってきた。しかしその独自の軍隊なんかもナチスが持ってたのは、やっぱり過剰な賠償金なんかありましてね。みんなの心の中にもどうにもあんないと。 これはまた戦争でも訴えないと、もう我々は生きる、もう価値も見出せないっていうような状態に追い込んだ。その追い込んだという地盤の中で、ナチス・ドイツが出てきて、そして、フォルクスワーゲンという自動車会社を作ったのもナチスの時ですね。それはどうしてかって言ったら国民誰もが自動車に乗れる方法。あの当時ヒトラーが言ってた言葉では、人間は歩いて移動するよりも車で移動した方がずっといい。しかし今のドイツは貧乏人はほとんど歩いて移動しなきゃならない。金持ちだけが車を使える。やっぱりこれはいけない。だから安い国民車、フォルクスワーゲンっていうのはドイツ語でもともと国民車っていう、あれですから日本語で言えば国民車という、トヨタ自動車みたいな、それが国民車っていうのができてきたっていうわけですね。それがフォルクスワーゲンだったんです。それからもう一つは失業者が非常に多い。みんな仕事で困ってる。それで政府が大土木工事をして、アウトバーンという有名な高速道路網を全部に敷いたわけです。これも非常にいい政策で、現在日本では何か財務省が何か国がやると言ったら、年金がいるっつったら、税金上げるしかないと、こういうふうに言ってますね。だけど、その頃のヒトラーはまだ大したもんであって、高速道路を作れば、まずは金はいるけど、それはアメリカが貸してくれる。そしてドイツの人はみんな働ける。ほんで賃金がもらえる。さらには高速道路ができたら、それでフォルクスワーゲンという国民車ができるので、みんな高速道路で、ちゃんとした生活ができる。素晴らしいだろうと言ったわけですね。しかもそれを見事にやり通した。ですから、1930年頃、ナチスが台頭してくる頃になりますとね、非常にナチスの政策と成功して、あの頃ヒトラーがですね、その頃できたフォルクスワーゲンの1号車を、の模型を見ながらね、ああ、素晴らしいものができたね。これでドイツの国民は、ああ、本当にまともな生活に戻れるね、と、こう言ったわけですね。みんなもそうだと思ったわけです。非常に苦しい生活をしてましたからね。だからもうバッチリなんですよ。だけども、敵が必要なんです。それもちゃんとナチスドイツは用意をしたわけですね。それがユダヤ人狩りだったわけですね。で、最初の頃はまあそれでも少し柔らかくやっておりました。そしてだんだん過激になってきて、これはまあ、この憎悪の空気っていうのはそういうもんなんですけど、だんだん人の心の憎悪が拡大していくんですよ。胸の中で煙のようにこう、わーっと憎悪が憎しみが湧いてくるんですね。その国民感情の憎悪の空気に比例して、ナチスドイツは取り締まりを、ユダヤ人に対する取り締まり、それから学問的な根拠、そういった心理学的な操作、これを全部一緒にずっと作戦的にやったんですね。例えば、人種の歴史っていうのは、学問的から言って、ゲルマン民族が一番優秀なんだ。アーリア民族が優秀なんだ。それ以後の民族の序列がついてね、ラテン民族はどこら辺と、それから東洋の民族はどこら辺とかやって、そして民族の序列を決める。一番上がドイツ人ですね。で、ずっと言っても一番下の方にユダヤ人がいて、もうほとんど人間じゃないような、そういう位を与えたんですね。それを少しずつ少しずつ学問的にもやるんですよ。民族の発祥がどうであるとか、性格がどうであるとか、職業がどうであるとか、金貸し業をやって、どのくらい皆さんのお金を取ってるか、そういう学問的なことをやる。それを大学にもやらせる。そうすると大学もナチスドイツの通りやれば研究費が入るので、まあ今の日本と非常に似てるんですけどね。だから私、日本でも東大の先生はダメだと。自分の説を曲げて政府におもねる学問をやって、それで研究費をもらっていると。まあこう言ってるわけですね。僕も実際自分が大学の先生の時に、僕の貧乏な大学の研究がもう見るに見かねて、近くの先生が、先生ね、こういうちょっと書いてくださいよ。そしたら私が1億円ぐらいの研究費は何とかしますからと、僕に言ってくれた経験を持っております。まあそういう雰囲気になるわけですね。それでナチスドイツが一番下である。というぐらいで、その頃はまだ勤めがうまくできないとかね、就職しにくくなったとか、世間でどうもユダヤ民族だっていじめられるとか、そのくらいだったのに、これも憎悪の空気ができれば、どんどんものすごく膨らんできますので、最後はユダヤ人だというだけの理由で、他のこと一切関係なく捕らえられて、そして収容所に送られると、まあいうことになったわけですね。有名なユダヤ人の その収容所に汽車でもう着るも着るまま連れて行かれると。そこでしばらくはぎゅうぎゅう詰めの宿舎に入ってて、そのうち順番に呼ばれて、ガス室という、殺人ガスが吹き出してくる部屋に入って、そこで毒ガスの中で死んでいくと。そういうことで300万人とか500万人とか言われるようなユダヤ人を殺害したわけです。で、これにはいろいろ理由もあるし考え方もありますが、簡単に言うと、それは何かの民族が少し劣ってるってこともあり得ますね。それから、まあ比較して何か音楽が得意な民族とか数学が得意な民族とかありますよね。まあそういうもので差別するってことは良くないことですけども、世の中にはあるんです。しかしそれは若干就職しにくいとか、お金持ちになりにくいとかそういうことであって、そのガス室に送って殺すなんていうのは絶対に無謀ですよね。ある民族を特定して、あまり理由もはっきりしないのに特定して、で、彼らは野蛮であるとか、悪徳であるとか言って、そしてガス室に送って殺して、民族全体をなくそうとすると。これは明らかに行き過ぎですね、誰が考えても。だって地上にはいろんな種族が現れるわけで、それは遺伝子の組み合わせでそういう種族が生まれ、それがある特定の地域に住んでると、特定の性質を持ったり、特定の文化を持ったりすると。まあ、日本人は日本人というものの、遺伝子を持つし、日本人の生活の様式、畳の上で住んでるとか、板の間があるとか、ね、木造の家が多いとか、じゃあヨーロッパ人は石の家が多いから、木造の家に住んでるやつは虫けらだから殺してしまえと言って日本人を殺すって、やっぱり言いがかりみたいなもんなんですね。しかしそれが現実にできたんですよ。ここなんですよ、強調するのは。ナチスドイツができてからしばらく経ったら、ナチスドイツの評判が少しずつ良くなってくる。それで最後は、これナチスドイツのヒットラーが悪いって言うんですけど、ヒットラーが悪いって言ったって、ヒットラーは確かに悪いかもしれませんよ。ナチス党もちょっと過激だったかもしれませんよ。しかし、ナチス党が全権を国民から委任された法律があるんです。全権委任法っていうのがあるんですね。それは、ナチスは自分たちで人権委任法を作ったんじゃないんですよ。国民投票にかけたんですよ。ちゃんとした。で、国民投票にかけたら、実に90%、ドイツ人の90%がナチス党に、ヒットラーに全権を委任したんです。ドイツにはその時大統領いましたから、大統領権限と首相権限で分かれておりました。だから、首相がいくら国会で決めても大統領がダメだっつったら、それは抑制されるっていうちょっと安全弁を持っておりました。しかしそれも取り上げました。取り上げたのは誰かっつったら、ナチスじゃありません。ええ、国民です。だって投票させたんですから。で、別にその投票所にナチスの党員がいて、そんな罰つけたら殺すなんて、そういうんじゃないんですから、普通に投票した。で、全権委任法が通ったので、その後、つまり国民がもう全部ナチスに任せるよと言った後に、ナチスはどんどん行動がエスカレートした。だ、それはもちろんナチスの責任はありますよ。ナチスの責任がないとは言えませんが、そのナチスに全部やっていいよと、何でもやっていいよと。ユダヤ人であるという理由だけでユダヤ人を逮捕して、まあもちろんアインシュタインもユダヤ人ですね、有名な。ユダヤ人は優秀ですから、いっぱいそういう人がいますよ。そういう人も絡めて、まあよく女の人ではアンネの日記って、アンネっていう少女がやっぱり殺されておりますが、まあそういったものが、いい人もいっぱいいて、それを一派人からげにガス室で殺していくと。それを、片や、戦争してるドイツの普通の人たちがものすごい大きな犠牲を払って、そしてそういう極端な政治に身を任せていた。これの雰囲気を作ったのが、実は贈与の空気だったんですね。ですから日本は、山本七平さんの空気の研究ってありますけども、それから日本語の、語学、言葉自身が、和をもって尊しとなす。みんなの意見を集めて行動にするということなので、そういった集合体のものっていうのは、日本は世界でも危険な方なんですよ。どっちかって言ったら。恐怖の空気とか、憎悪の空気っていうのは作りやすい言語であり、国民性を持ってる。だけど日本はそうしなかった。一部はありましたね。ちょっとそれも次回ぐらいに、紹介しますけどね。で、ドイツみたいなヨーロッパの民族はどちらかというと、自分というのを大切にして、自己の確立、個人の尊厳、 まあ、こういったものを問題にする民族でしたから。しかし、それでもですね、憎悪の空気ができると、ナチスドイツがユダヤ人を殺していくのを防ぐことができなかった。それで、ヨーロッパ人の心理学者が語ってたところによるとですね、人間の憎悪の気持ちってのは非常に強くて、もうそういうのを全部外して、自分たちだけが良ければいい。ユダヤ人は全部殺してしまえ、というところまで行くと。これが止められないのが人間の気分、気持ちだと。心理だと。だからそこまで行かないようにしなきゃいけない。それを注意しなきゃいけない。しかし政治とか、なんか特定の団体とか、そういったものは、人間のその憎悪の空気を作りやすい、恐怖の空気を作りやすいという特徴を使って、自分に有利なようにすると。そういうことが起こったのが、もう歴史的にはいくらでもあると。その一つが、コロナウイルスのワクチン騒動であり、ヒットラーのユダヤ人虐殺であると。今、我々がウクライナとか、イランとか、そういうところで経験しているものは、すべてその人間の気分の枠内にあるんだと、まあ、いうことなんですね。もう少し実際の例を挙げまして、この憎悪の空気というものが我々の周りにも容易に形成されるんだと。それはどうしてそのうち取り消され、そしてどういう終末を迎えるのかと、まあ、いうことについてもお話をしていきたいと思っております。